今日はシリーズ日本人と聖書の第17回目です。シリーズでお話をしておりますので、今日初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますけれども、聖書がどのような経緯で日本に紹介され、またそのメッセージが人々にどのように伝わっていったのか、また、影響を受けた人たち、あるいは教会が、日本でどのようになことを行い、またどのようなことになってきたのかというようなことをずっとお話をしているわけですけれども、キリスト教が再び日本に伝えられるようになってから130年、140年という時が流れております。で、この間ですね、今までもずっとお話をしてまいりましたように、日本中に教会ができてですね、そして、キリスト教のことが間接的に直接的に伝えられてきているわけですけれども、なかなかクリスチャンになるというんでしょうかね、キリスト教を信じて、教会に集まってくる人の数はそんなに多くはありません。1970年代、80年代でしょうか、あの頃に、100万人になった、人口の 1% になったというふうに言われてからもう20何年経っておりますが、なかなかそのあたりで失速をしているというのが現状であります。しかし一方でですね、その日本に非常にこう深くというか広くというか、根ざしたキリスト教の文化というものもあるんですね。今日はそのお話をしたいと思うんですけれども、最初にご紹介したいのは音楽ですね。意外にその日本人の心の歌と言われている音楽は賛美歌をベースにしているということが実は知られておりません。明治12年、古い話ですけれども、文部省に音楽取調べ係というものが設置をされました。これはですね、その日本の学校に学校の教材用の歌を作ったり編纂したり、また教師を養成したりするための部署だったわけですね。後にこれは東京芸大になっていくわけですけれども、そこで初代の所長になりました長沢修二という人は、彼もアメリカで音楽を勉強してきた人でありましたけれども、彼がの先生であったルーサー・ W ・メイソンという人を招聘をしております、招いております。で、学校で歌う歌集を編纂しようということで招いたわけですけれども、このメイソンという人が非常に熱心なクリスチャンでありまして、日本の学校で歌う歌の中に、賛美歌をたくさん導入いたしました。明らかに賛美歌の歌詞だとまずいので、この曲を使ったんですね。例えばこの蛍の光、それから結んで開いて、これももともと賛美歌として歌われていた曲なんですね。それからおたまじゃくしはカエルの子ね、これはわかりますよね。これはリパブリック賛歌と言われる、おたまじゃくしはカエルの子、ナマズの孫ではですね、これはもともとグローリグローリハレルヤですから、グローリグローリグローリハレル、おたまじゃくしはカエルの子ですね。それからアニーローリーとかですね、で羽生の宿、羽生の宿は最初も賛美歌として歌われてたんですね。石井十二、岡山の孤児院を建てました石井十二の映画の中で羽生の宿の賛美歌バージョンが繰り返し歌われておりました。 それから、まあ、これは消火ではないんですけれども、シャボン玉飛んだですね。これはもともと賛美歌のシュワレを愛すという、この曲がモチーフになっていたと言われております。シャボン玉飛んだですね。シュワレを愛す、シュワツヨ、シャボン玉飛んだですね。これを、まあ、使っているわけですね。で、意外にですから、その、日本人の心の歌なんて言われてますけども、元は賛美歌だったりするわけですね。それから、この明治大正に、たくさんの唱歌を作った音楽家たちも、クリスチャンの人が多かったということが知られております。で、まあ、なぜ、この、多かったかというと、その、まあ、アメリカやヨーロッパで勉強するわけですね。で、そういうところでその音楽の勉強をすると、当然キリスト教の影響を深く受けて、まあ、クリスチャンになる。あるいは、その音楽が好きで、その頃音楽というと、まあ、教会でね、賛美歌を歌ったり、オルガンを弾いたりっていうことがあったわけですけれども、そういうところにまあ魅力を感じて、そこでまあ信仰に入っていくという経緯があったようですが、ふるさと、を作りました。岡野定一。うさぎ大石ですね。かの山ですけれども、鳥取の方だようですが、この方は教会でオルガンを弾いておりました。オルガン奏者だった人なんですね。で、その賛美歌のリズムから影響を受けて、こういう、春の小川は、今日は私の歌がたくさん出てるんですが、この賛美歌の、当時まだ西洋の音楽は非常に珍しかったわけです。明治時代ですから。というか音楽というものを、その一般の人たちが、歌ったり耳にしたりということすら非常に珍しいですね。まあ、民謡とかですね。あと何でしょうかね。その、なんか、小唄とか歯唄とか、そういうものあったかもしれませんが、みんながこう声を揃えて歌うっていう、いわゆる唱歌というものは、このやはり西洋の音楽がベースですから。で、もともとはそういう宣教師たちであったり、あるいは外国から来た先生たちが教えた。また、それに影響を受けた日本の音楽家たちが、音楽を作っていったわけですね。赤とんぼ、括弧を作詞いたしました。三木露風ですね。夕焼け、小焼けの赤とんぼですけれども、この人もクリスチャンで、ありました。で、実はこの、賛美歌と、唱歌というものの関係についてはですね、たくさん本が出ております。で、興味のある方はぜひ本を読んでいただいたら、これは面白いですね。本当に深い関係があります。最近、リバイバルをして大変、話題になった大きな古時計、平井堅が歌いましたね。あれも実は作った人が熱心なクリスチャンでありまして、あの歌には、実は、この聖書のメッセージが込められているんですね。この話はクリスマスでしたいと思います。今日はしません。わざとしないんですけども、非常に泣ける話なんですが、で、滝廉太郎も、この人もクリスチャンでありまして、まあ、滝廉太郎といえば、まあ、有名な曲たくさんありますけども、荒城の月ですね。春頃の、これはなんとベルギーで賛美歌になっているようです。逆輸入ですね。逆輸入です。逆輸出っていうんでしょうかね。実に、この、まあ、明治時代多くのですね、まあ、今まさに日本人の心の歌をとなっている多くの曲を作った人たちはクリスチャンだったんです。ですから日本人の心の歌は、その深いところにですね、このキリスト教の影響があるということです。で、まあもちろんクラシック音楽、と言われる西洋の音楽は、これは、もともとは教会の音楽ですから。まあバッハをはじめといたしまして、礼拝で用いられる音楽、というものが起源でありまして、まあ日本でももう今当たり前のようにクラシック音楽は演奏されたり聞かれるようになりましたけれども、これももともとやはり教会で、まあ、演奏されたり、あるいは外国に行って、勉強してきた人たちが日本に紹介を しているわけですけれども、これももちろん、キリスト教の、まあ、もちろんキリスト教と全然関係ない部分の音楽もありますけれども、多くの場合はそうであります。それで最近はですね、ゴスペル音楽のブームですね。ここ数年ですけれども、どうして日本でこんなゴスペルが流行ったのかっていうのは、実はあんまりよく分かってないんですね。まだね、研究が進んでないんですけれども、ウーピー・ゴールドバーグがやりました。天使にラブソングをというですね、1と2がありますけれども、あの映画の中で、なんとも冴えない修道院のコーラス隊が、ウーピー・ゴールドバーグによってゴスペルを歌ってですね、それで、オーハッピーデーとかね、あれがどうも火付け役だったんじゃないかとも言われておりますけれども、まあ今本当、ゴスペラーズなんてのバンドがありますね。もうキリスト教とは全く無縁の人たちがゴスペルを歌っているんですね。これは、まあある意味では、この日本に今根付こうとしている音楽文化かもしれませんが、まあ、つまりこの日本の音楽というものは、キリスト教の、まあ文化、キリスト教の、まあ、背景を持った、部分が非常に強くですね、影響を与えてきたということです。それから文化になった聖書ということになりますと、結婚式ですね。なんと2005年ゼクシーの調べでキリスト教式が 68%。ちょっとこれはデータいろいろありましてですね、まあでもおそらくこれぐらい。3組に2組はキリスト教式の結婚式を挙げている。神前結婚はすでに 16% まで減っております。で、代わりに人前結婚というですね、その無宗教の結婚式も増えているということですけれども、なんとですね、クリスチャンの人口がたった 1% にも満たないような国で、3分の2のカップルはですね、神様の前で結婚式を挙げているというですね、大変これは面白い現象であります。結婚式というのは、人生のですね、最大イベントですよね。どこの国に行きましても結婚式というのはその国の宗教を反映する儀式です。まあお葬式にしてもそうですけれども、まあお葬式と結婚式というのはその国の宗教の、まあ、象徴的な出来事ですね。ですから仏教国に行けば当然仏前で行われるし、まあキリスト教の国はキリスト教であるし、ヒンズー教の国に行けばヒンズー教の結婚式が行われる。ところが日本はクリスチャンでもないのに3組に2組はキリスト教式の結婚式です。ね。結婚式専門の教会があります。まあ、実は、私もその、駅前のですね、ラファエル教会というところに時々、手伝いに行ってるんですけども、すごい立派な街道、ステンドグラスがあってですね、で、まあ、ケブン先生は、マリアージュというところの結婚式の教会の専属の牧師をやっておりますが、外国の人がですね、あの立派な街道を見て、おお、教会があるなと思って、日曜日に行ったら礼拝やってなかったんですね。笑えない話でありますね。結婚式ばかりやって。何ですか、ここは。いや、教会ですって。礼拝はないんですから、ありません。で、ホテルにもね、大体チャペルがあるんですね。で、これもやっぱり笑えない話ですけれども、外国の人が行ってきて、あ、ここにチャペルがあるから、日曜日教会があるなと思って、日曜日の朝行ってみたらですね、何もやってなかった。それでホテルの人にここ何ですかって、いや、とか全然返答に困ったりして、まあそういうのが現状ですね。で、意外なことにこの結婚式というものが宗教的な色合いを持って始められたのは大正天皇が明治時代にやったのが始まりだというふうに物の本に書いてありました。それまでは結婚式というのはあくまでもその家と家の結婚なので、そのお家に行って、まあ、嫁ぎ先にお嫁さんが行って、まあ、お酒を飲んで、まあ、お祝いをするという、まあ、宴会だったんですね、単なる。ところが明治時代に、やはりこれはですね、前にもお話しましたけれども、天皇を中心とした神道国家を作り上げよう。まあ、それに基づいて国を強くしていこうという政府の方針もあったかどうかわかりませんが、後に大正天皇になる方がですね、神社で結婚式を挙げたんです。神前結婚、神前結婚ですね、神前結婚。で、これがなんかブームになったそうです。家で行われない、その神社なんかで結婚式をするようになったのは、どうもこれが始まりと言われております。で、長いこと、まあ、神前結婚だったわけですけれども、ここ20年ぐらいでしょうかね。まあ、キリスト教式が、主流になってきております。ところが実はですね、日本で最初の結婚式は、教会で行われたということも、 これも記録に残っています。明治6年、東京麹町の女性が神田共立学校の外国人の先生と国際結婚をした。教会でですね、これが日本で最初の結婚式だと言われております。まあでも、これからもですね、このキリスト教式の結婚式というものは、まあ、増えることはあっても減ることはないでしょうかね。それから、まあ何といっても、日本に根付いたキリスト教の文化はクリスマスですね。もうすでに、クリスマスセールが、始まろうとしております。クリスマスイルミネーション。最近はなんか家に電飾をつけるのが流行りですね。この間も、どっかの、店に行きましたら、もうそういうものばかり売ってるコーナーがありましたね。どっかの街でなんか、そういう一角をね、なんかその通りがあるそうですね。今は国民的行事であります。で、このクリスマスが、というものが、流行ったというか、人々に認知されるようになったのは、これもあんまり正確なところは分かっておりませんけれども、まあ、一説によりますと、1900年に、横浜にありました明治屋さん、今でもありますけれども、明治屋が銀座に進出をして、そこでクリスマスセールを、まあ、クリスマスの、まあ、明治屋さんは、その西洋の食べ物を、ジャムとかですね、そういうものを売っているお店でありましたので、当然西洋ではクリスマスセールをやりますから、自分のところでもやりましょうということで、始めたのが銀座に広まって、そこからこのクリスマスセールというものが広まったというふうに言われておりますが、まあ、本格的に広まったのは高度成長時代ですね。昭和30年、40年、高度成長が広まるにつれて、クリスマスもどんどんどんどん広がっていきまして、ケーキを食べたり、プレゼントを送ったり、あるいはパーティーをしたりですね、サンタクロースが訪ねたりと、いうようなことであります。なんとこれを国民の祝日にしようという声もあるそうですね。23日今天皇誕生日ですから、で25日を祝日にして24日も休みにして、これも連休にしちゃう、ね、どんどん連休増やそうという話もあるそうですけれども、実に無節操な話ですね。でもまあ今や、クリスマスを知らない人は、おりません。ただクリスマスが何の日か知らない人は多いですね。クリスマスが何の日か知らない人は多いですけど、クリスマスは、もう日本の国民的な行事になってしまいました。なぜ日本にこういうものが根付いていったのか、クリスマスであり結婚式であり、あるいは音楽であり、そういうものが根付いていったのか、やはり、その理由は西洋文化への憧れというものが、まあ、古くはありました。明治時代、大正時代ですね、その文明開化に伴って、まあ、西洋に対する憧れですね。ですから西洋的なものにみんな憧れて、そして西洋イコール進歩だというふうにこう思わされてですね、まあ、国の政策もありまして、まあ、それに乗っかって、それに伴ってキリスト教の文化というものもどんどんどんどん人々の中に広まっていったわけです。まあ、西洋イコールかっこいいという憧れ、であり、あるいは誤解もありましてね、まあ、キリスト教式の結婚式が広まった一番大きな理由はおそらくウェディングドレスでしょう。純白のウェディングドレスを一度は着てみたいですね。あれを流行らせたのは多分シンデレラだと思います。小さい時からシンデレラの話ばっかり読まされているので、なんかあれが美しいとこう思ってですね。で、私もたくさんの結婚式をやってまいりました。たくさんの花嫁さんを見てまいりました。ウェディングドレス姿を見てまいりましたけれども、残念ながら、日本の女性はまあ、これ以上は言えませんけれども、あれはやはり西洋の女性向きのウェアですから、日本の女性はやはり和服の方がいいかなと。言うとここから出ていけと言われるので言いませんけれども、憧れが未だにあるんですね。やっぱりコンプレックスもあるんですね。西洋コンプレックスもありますし、憧れもありますし、なんかああいう格好してみたいみたいな。一番惨めなのは花婿で、なんか白いタキシードみたいな着せますね。どう見ても大きな七五三人しか見えません。で、忘れちゃいけないので、客が行くぞと言ったからね、すぐ着せられてますが、実に似合いません。しかしまた、こういうものがですね、日本人の感性に合ってきているということもあるんですね。クリスマスはそうなんですけど、今回の暦、 において重要なのは、クリスマスではなくて、まあ、クリスマスだけではなくて、イースターですよね。復活祭。ですから、キリスト教の国々に行けば、イースターもお祝いもするけれども、クリスマスもお祝いするんですね。これは同じように祝われなければならないことですけれども、日本ではイースターの方は全く見向きもされません。なんででしょうね。商売にならないからなんですね。どうもやっぱりその辺考えてみると、日本でこの根付いていく文化っていうものは、どうも商、まあ日本人の感性に合うということもありますけれども、やっぱり商売になるかどうか、金が儲かるかどうかということが深く関わっているようであります。でまた、当然日本人の宗教音痴ということもありましてですね、まあ宗教はまあどうでもいいや、もうその格好だけあればいいんだというようなこともありまして、まあこの辺の話はまた、このシリーズのまとめの時にお話をしたいと思いますけれども、要するにですね、この音楽や結婚式やクリスマス、まあこれだけではありませんけれども、こういうものはすべて聖書のメッセージであり、まあキリスト教の信仰の表れとして生まれてきたものですね。賛美歌というのは、この神を礼拝する、賛美する、感謝をするための歌です。つまり信仰があって、聖書のメッセージがあって、そこから生まれてきたものです。結婚式もそうです。結婚式というのは、これは礼拝なんですね。カトリックにおいては結婚式というのは大切な、これは秘籍の一つでありまして、神を礼拝する大変重要な要素です。神に作られたことを感謝し、また神が結び合わせてくださったことを感謝するために行う礼拝です。ウェディングドレスを着るためのものでもありませんし、大きなケーキを食べるためでもありません。もちろんクリスマスは神が一人子をお送りくださった。私たち人類のために、神の一人子は人となってこの地上に来てくださって、私たちの罪をあがなうために人となられ十字架についで死んでくださったというですね、もう人類にとってかけがえのないプレゼントが与えられた日です。でもそういうようなことは全部捨て去って、その中身は全部捨てて殻だけ残ってるんですね。殻の栗を食べてるんです。食べたくもないですね。でもそんなことは全然お構いなしなんですね。その中にどういうメッセージがあるかとか、どういう意味が込められているかとか、何が大切かということではなくて、あくまでもそこに描かれているまあ、そこにある楽しさであったり、美しさであったり、華やかさであったり、快楽であったり、心地よさであったり、そういうものがあればいいというですね。本当にこれは日本という国を象徴する出来事かなと思います。ですから、例えばキリスト教式の結婚式がけしからんという人もおります。あんなクリスチャンでもないのに、結婚式の時だけクリスチャンのふりして結婚式をするのはまあけしからんと。あるいは日本でクリスマスを祝うのはとんでもないと。あんなことやって、神様をむしろ悲しめて、恥ずかしめて、そういう意見もあります。もちろん、その考え方が間違っているというわけではありませんし、そういうふうに考え方もごもっともだと思いますけれども、まあ私は少なくともですね、ないよりマシかなと思ってます。考えてみてください。日本からクリスマスがなくなって、キリスト教式の結婚式がなくなって、西洋的な音楽がなくなったらですね、もうキリスト教的な要素がほとんどなくなってしまいますね。忘れ去られていく、宗教に多分なってしまうんじゃないか。そう思うんですね。で、まあ、私のように考える方は、例えば、教会で教会式の結婚式をこれだけ多くの人が、若い人が求めているんだから、一生懸命、これを教会が積極的にやったらいいじゃないか、というふうに考えて、教会で結婚式をやっている教会もたくさんあります。信仰がなくても、またその教会の信者さんでなくても、そのために、例えば何度もカウンセリングを行って、そして結婚式を中心に据えてですね、聖書のメッセージを伝えることができるチャンスなので、この時に、 まあ、この時を、まあ、ある意味隙間ですね。ギリギリ聖書の言葉をちょっとでも聞いてもらえるチャンスだからということで、伝道をしている。まあ、私の教会のケヴン先生は、そういう気持ちでですね、結婚式の、まあ、結婚式場の専属の牧師をやっているわけですね。もう彼は本当に祈りながら、カウンセリングを行い、祈りながら式を行っております。まあ、せめてこの時だけでも、本当の愛について知ってほしい。本当の聖書のメッセージを聞いてほしい。御言葉を聞いてほしいという思いでですね、伝道を行っているんですね。私はそういう気持ちは実に尊いと思うんですね。それからクリスマス。クリスマスは教会へ行きましょう。で、私たちの教会もクリスマスはハンドベルの演奏会があったり、キャンドルサービスがあったりするので、クリスマスだけうちの教会に来てくれるという方が結構いらっしゃいます。で、例えばドイツは 99% クリスチャンなんですね。毎週教会に行ってる人は 1% ぐらいそうです。それは日本と変わらないんですね、現状は。日曜日だけの現状。ところがクリスマスはほぼ全員教会に行くんです。だから年に1回のためにバカでかい教会が各地にあるんです。それ以外の日は観光客が行ってるんです。観光に皆さんドイツの教会回られてですね、クリスチャンの人をお祈りする姿見ます？多分ほとんど見ないでしょう。なんとかシュタインとかいろいろあるけれども、ほとんど見ないですよね。クリスマスはいっぱいになるんですよ。だから日本もそのドイツ的な教会になったのかななんて、まあそんなことじゃないんですけども、まあせめてクリスマスぐらいは教会に行きましょう。で、またクリスマスは、人々がですね、キリスト教の話を聞いてもあまり違和感がない時ですよね。クリスマスにクリスマスのお話をしても嫌がられませんから、大きな顔してイエスキリストはなんて話をすることができるわけで、まあ、私はこれはこれで大切だなと思います。それからまあゴスペルのブームでありまして、私の教会でもゴスペルクワイアやっておりますけれども、ゴスペルのクワイアだけに来ているクリスチャンじゃない方も多くいらっしゃいます。またそういう機会を通して信仰を持ったという方もいらっしゃるんですね。ですから、ゴスペルというのはもし、その福音という意味ですからね。アメリカの、アフリカから連れてこられた人たちが、死と隣り合わせ、また家畜のようにこき使われて、それでも、イエス・キリストは私の友達だ、死んでも天国があるんだっていうその信仰の告白として作ったメッセージが込められた歌ですから、宗教音痴の日本人であってもそれを何百回何千回と歌っているうちに少しでもこの福音がのエッセンスが伝わっていけばいいかなというふうに思っているわけです。ですから、こういうものが日本にあるということは、決して、批判されるべきものではないと思うんですね。で、聖書の御言葉、今日の御言葉はコリント第一のコリントの信徒の手紙の1-21ですけれども、パウロはこういうふうに言っております。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。これはどうでしょう。おかしいですね。自分の知恵で、まあ、自分の力でと言ってもいいでしょうか。人間は自分の力で神を知ることができないですね。でもそれは神の知恵にかなっている。それは実は神のご計画の中にあるんだと。なかなか人間というものは自分で、自分の力では神に出会うということが難しい。でもそこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになった。自分の力では知ることはできないけれども、これが伝えられていくときに、つまり一人でいくらこの空ばかり見てもですね、神を知ることはできない。ところが誰かから伝えられるこの福音によって神を知ることができる。でも神を伝えるというのは実は宣教するというのは愚かな手段と言ってるんですね、パウロは。愚かな手段と言ってるんですよ。一生これにかけた人ですよ、パウロは。命をかけた人です。でも実はこれは愚かな手段なんだと。 決して、その、スマートで、かっこよくて、花形の話じゃないと。脚光を浴びるような、出来事じゃない。みんなから、褒められるような出来事じゃない。実に地味で、もう、お前、何そんなバカなことやってんのと言われるようなことだ。でも、これによってのみ初めて、神の福音は伝わるんだ。これによってのみ初めて、神を信じる信仰が伝えられるんだ。神の真理が伝えられるんだ。こういうふうに神様はお作りになったんだ。だから、いかなる機会を通しても、この福音を、まさに愚かな手段ですけれども、伝えていくしか、神を知ってもらう方法はないんだと言ってるんですね。だからマジックのような方法はないんです。もうこうやれば簡単に多くの人がいっぺんに神様を信じるというようなことはないんです。いや、むしろそうではなくて、本当に地道で愚かで、こんなことをしてどうなるんだろうかと思うようなことの中に、神を知る、神の知識というものが人々に伝えられていくんです。だから、どのような、それは形であってもですね、結婚式であるだろうと、バレンタインの人教関係なんですよ。あれもまあ、ちょっと話してますし、まあ、何でもいいと。そこに含まれていくメッセージ。もし私たちが諦めてしまうとね、これ伝わらないんです。誰かに負けても切ったわ。なんか誰かが、ええ方法を発見してくれんかなと思ったら、絶対に伝わらないんです。むしろ私たち一人一人の本当に愚かと思われるような福音を伝えていく努力によってのみ神の知恵を伝っていく。いや、むしろそれをやめてしまったら決して伝われない。これは神の計画だということですから。そして神はまだこの国を見捨てておられません。もちろん本当に誰よりも深く愛していてくださって、この国の人たちを永遠の命に導き入れたいと願ってらっしゃる。そのために、あるいはこういうものを残していてくださるのかもしれません。私たちは、この神様が与えてくださっているチャンス、無駄にすることなく、しかしまた、勇気を持ってですね、愚かと言われようと、福音を伝え続けていく必要があるのではないかというのが、この結論であります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。こうして、あなたを知り、また信じることができていることが、本当に奇跡であると、つくづく思わされております。また、多くの人たちは、この国の人たちは、聖書の真理を、またあなたからの熱い愛のメッセージを全く無視して、ただただその形だけを喜んで受け取っております。しかしそこには心がありません。霊がありません。ですからますます人々の心は乾き、歪んでいくのであります。神よ、どうぞこの虚しさを埋めるのは愚かな福音を伝えるそのことだけだと御言葉によって示されております。どうぞ小さなチャンスであっても、あるいはどのような機会であっても捉えて、神が私たちのために成してくださっていること、また私たちを深く愛しておられるということを伝えていくことができるよう、私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。